岡本かの子作、晩春。鈴子は一人帳場に座って、ぼんやり表通りを眺めていた。晩春の午後の暖かさが、まるで湯の中にでも浸っているように、体の存在意識を忘却させて、魂だけが宙に浮いているように、頼りなく感じさせた。その頼りなさの感じがだんだん強くなると、鈴子の胸を気持ち悪く押さえつけてくるので、彼女は我知らず、ふらふらと立ち上がって、裏の堀の縁へ降りていった。材木堀が家を南横から東後ろへと取り巻いて、東北地方や樺太あたりから運ばれてきた木材をぎっしり浮かべている。鈴子はしゃがんで、堀の縁と木材との間にある隙間を見つけて、堀の底をじっと覗くのであった。彼女は七八歳の子供の頃、店の小僧に手伝ってもらって、タモを持ってよく金魚や船をすくって楽しんだ往事を思い巡らした。その後、すっかり振り向きもしなくなったこの堀が、女学校を卒業してしばらくすると、また急に懐かしくなって、堀の縁へ泳いでくる魚を見るだけではあったが、一日に一度、暇を見て必ず覗きに来た。そんな癖のついた自分を子供っぽいと思ったり、哀れなものだと考えたりする。今日もまた、堀の水が半濁りに濁って、表面には薄く機械油が膜を張り、そこに午後の日の光線が七彩の色を明滅させている。それに視線を奪われまいと、彼女はしきりに瞬きをしながら、堀の底を透かしてみようとする。ただ一匹、たとえ小舟でも見られさえすれば、彼女は不思議と気持ちが収まり、胸の苦しさも消えるのだったが、鈴子が必死になって魚を見たがるのと反対に、この頃では堀の水は濁りがちで、それに製飯所で使う機械油が絶えず流れ込むので、魚の姿はなかなか現れなかった。魚を見つけられぬ日は、鈴子は寂しかった。落ち着けなかった。胸のわだかまりが彼女を夜更けまで眠らせなかった。魚と鈴子の胸のわだかまりに何の関係があるのかさえ、彼女は識別しようともしなかったが、鈴子は二十歳を三つ過ぎても、まだ嫁入るべき適当な相手が見つからなかった。山の手に家のある女学校時代の友達から、卒業とともに比較的知識階級の男と次々に縁組していく知らせを受けて、鈴子は下町のしかも偏僻な深川の材木堀の間に浮島のように存在する自分の家を呪った。彼女は自分の内気な引っ込み思案の性質を顧みるより先に、この住居の位置が自分を現代的交際条理へ押し出せないのだと不満に思う。その呪いとか不満が彼女の密かな情熱と絡み合って一種の苦しみになっていた。うっとりとした晩春の空気を驚かして西隣にある製飯所の丸の子がけたたましい音を立てて材木をかじり始めた。その音が自分の頭から体を真っ二つに引き裂くように感じて、鈴子は思わず顔が赤くなり、幾分緩めていた体を引き締め、開き目の両膝をぴったりとつける。途端に、もくもくと目近くの堀の底から濁りが起こって、ボラのような泥色の魚がスッと通り過ぎた。鈴子は息をのんで、今一度、 その魚の現れてくるのを待ち構えた。すずちゃん、また堀を覗いている。そんなに魚が見たかったら、水族館へでも行けばいいじゃないか。じゅんちゃんがね、また喘息を起こしたから、お医者へ連れて行っておくれ。忙しく母親が呼ぶ声を聞いて、鈴子は、あ、またか、と思った。6歳になる一人の弟の純一が、昨年の春、百日咳にかかって以来、喘息持ちになって、いつ発作を起こすかわからないので、誰か必ずついていなければならない。この、お森さんのためにも、鈴子は姉として、母親代わりに面倒を見なければならなかった。女学校を出てすでに3、4年も経ち、自分の体を早くどうにか片付けなければならない大事な時期だというのに、弟のお守りなんかに火を送っていることは辛かった。誰も私の気持ちなんか本当に考えていてくれない。鈴子は、そう心につぶやきながら、まだ堀へ目を向けている。すずちゃん、純ちゃんが苦しんでいるって言っているのに、わからないかい？母親の嘆くような声が再び聞こえると、すず子はしぶしぶ立ち上がって、私だって苦しいんだわ、とやけに思った。しかし、いつまで渋ってもいられなかった。彼女は急にしゃがんで小石を拾うと、線刻ボラのような魚の現れたあたりをめがけて投げ込んだ。すると変なおかしさがこみ上げてきた。鈴子は少し青ざめて、ククッと笑いながら、弟の様子を見に家に入った。